皆さんおはようございます。オンライン礼拝をしていらっしゃる、各地の皆さん、そしてこの音声をこれを聞いてくださったり、後で録画映像を見てくださる方々にも、主にあるご挨拶を申し上げたいと思います。いろんな形で共に礼拝を捧げることができるという、こう不思議な、感覚でありますけれども、この距離感というのはとっても微妙だというふうに思っております。今日は、5月22日、今週の金曜日ですね、日本を12年間の選挙を終えて、オーストラリアに帰られるブラッド先生、ミシェル、そして子供たちね、ターリア、ベイリー、ケイリブ、大きくなりました。確かケイリブは3歳ぐらいだった？2歳。日本に来た時2歳、今14歳ですか。それにしては大きいですね。はい、最近はね、英語のやっぱり教育の将来のこともありますし、英語の教会に普段行ってらっしゃっていたので、たまに会いますよね。そしたらもうぐんと大きくなってね、そういう変化に改めてその都度思わされてびっくりしてました。子供たちは外側も中側もね、どんどん変わっていってね、幼子が青年になって、青年が大人のようになっていってね、ブラッドも最近ひげ生やしておじいちゃんになる準備でしょ。はい、今日は、短い時間になりますけれども、詩編の110編をご一緒に黙想いたします。でこれは短いですね。たった7節です。7節だから何度も読んでも大して時間がかからない、何度も味わって噛み砕いて、そして糧とすることができる、そういう御言葉ではないでしょうか。で今日のタイトルは3節の最後のところにある朝露のようだという、その御言葉から、取られています。でこの朝露のようだと聞いて、皆さんどんな感覚を持ちますか？露、日が昇ると消えてしまうんですね。なくなってしまう。だから露と聞くと儚いというね、そういうふうな思いがどっかあるかもしれませんね。つい最近京都でしたか、秀吉が一番最後に、作ろうとして作ったのかな、どの程度まで作ったのか知れませんが、京都新城という新しい城の遺構の一部分が、発見されたというニュースが耳に飛び込みました。何話のその夢の実現、天下人になるということを本当に低い身分から、秀吉は夢を追い続けて、それ最後まで夢を追い続けていった人であったわけですけども、露と消えぬる我が身かなというね、有名な辞世の句があります。最後に歌った歌は本当に夢のまた夢だったというふうに自分の人生を振り返っているわけですけれども、確かに聖書の中にもですね、あれはヤコブ書だったと思いますが、人生、人間というものは霧のようだという表現で、束の間の存在、あったのにもうないというね、そういうふうなですね、表現としても出てきます。それがヤコブ書に出てくるんですが、ここでは全く実は逆の意味で使われています。ここで言う朝露のようだというのは、イスラエルという聖書のバイブルランドはですね、乾燥地帯ですよね。そして砂漠もその中に含まれているんですが、いくつもの気候帯がこうつなぎ合わされたような、そういう土地なんですね。小さい土地で四国ぐらいしかない広さは、けれどもそこは雨量がすごく少ない、雨が少ないわけですね。雨が少ないということは水が少ないということです。水が少ないということは命あるものが育つのに大変難しいということですよね。でも朝露というのは、みんなが寝て夜の間にそっとそれが、露が静かに降りて、知らぬ間に大地を覆って潤す、 だから今イスラエルではですね、天敵灌漑というのが実際使われてるわけですね。天敵って私たちは病院で天敵をポツポツポツ、あれと同じようにですね、滴をポツポツポツと水を落として必要なところに必要なだけ水を届けるというね、灌漑というのは水をずっと必要なところに、ね、流して供給していくわけですけども、天敵でそれをする、つまり水が貴重なわけですね。日本とは全然違うんです。だからその少しの水が潤いをもたらす、わずかな梅雨が大地を潤す、だから小さいけれどもそれは大きな恵みだという、そういう実は例えとしてここでは形容されています。で、誰のことが朝露のようにって言われているのかというと、若者って書いてあります。王様にとっての戦士たち、部下たち、そしてあなたの若者は王よ、あなたにとって朝露のようだと形容されているんですね。子供、若者は未来を背負っています。ジャクソン家の子供たちはどうなるでしょうか、ね、たくさんの宣教師たち日本で奮闘して違う文化と違う宗教事情の中でイエス様の変わらない福音を伝えて、でその中で今でも会う日本で の MK たちが大きくなって、時々言われるんです。僕は今でも変な英語を喋るって、彼はアメリカ人ですけどもだからそういうね、宣教地での言葉の生活というのもやっぱりずっと自分の本国にいるときとは制約されてますから違うんですよね。まあでもそういう意味でこの明日を担うジャクソン家の若者たちも素晴らしい朝露のように次の時代の大地を潤して神様に用いられて、どんな方に用いられていくかな、ね、それは楽しみです。私たちは、もちろん、さよならと言いますけども、それはまたねという意味ですね。再チェーンということですね。また会いましょう。そして離れていますけれども便利ですね。今こうやって今日ここでどうでしょうか、日本の他の遠いところから礼拝する人がいたり、海外から一緒に礼拝を守ったりすることができる人もいるように、いつもまるですぐそこにいるように、ね、私たちは距離感が本当に小さく狭くなった時代に生かされています。それはおそらくこの時代の特権、恵み、神様がくださった祝福だろうと思いますね。そういう遠くなっても近い距離の中でお互いのために祈り合いながら、それぞれが置かれたところ、植えられたところ、そこで神様の恵みの潤いによってですね、お互いに歩んでいきたいというふうに思っています。今のは序論の部分でした。今日のポイント、これこの110編というのは実は有名なんです。なぜ有名なのかと言いますと、これは詩編の2編、それと110編というのはメシアを予言した詩編として有名なんです。メシア詩編、メシアというのはギリシャ語で言えばキリスト、神様が油注いで、用意してくださった救い主に関する、これは予言で、実はなんとこの詩編は新約聖書の中で7回も引用されている。7回も引用されている。ですからマタイ、マルコ、ルカ当然出てきます。で、使徒の働きも出てきます。で、このメルキゼデクっていう、後で時間があったら説明しますが、説明しないかもしれませんが、でこの、それもだからヘブル人への手紙。ところでもそうですし、第一コリントでもそうです。つまりパウロも、ね、これ引用してるわけです。7回もこのメシア、つまりイエス様もこれを引用されてご自分のことを話していらっしゃる。マタイ、マルコ、ルカという福音書の中でイエス様が語ってらっしゃる、そのところで、ここで意味されていることはね、皆さんの、日本語の聖書ではね、英語の聖書は分かりませんが、日本語の聖書では 1節2節4節の主というのは太い字で書いてあります。太い文字でね、書いてありますね。でこれはヤハウェという言葉が訳されてるんですよという意味です。で一番よく引用されているのはこの一節なんですけれども、この主は私の主に仰せられるって、ここも主ですよね。この主というのはアドナイという言葉で訳されています。でこの主なる神で、その主なる神を言い換えるときにアドナイというふうに読み替えることがあります。神様の御名を乱りに唱えてはならないということを厳密に守ることで、ヤハウェと発音しないでアドナイと読み替えるということもよくされました。それで読み方が分からなくなったと言われているほどに厳格に守られたわけですけれども、ここではですから説明的に言うと、父なる神は私の主、子なる神に仰せられる、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは